こんにちは、後藤です。後藤の人生休憩中ラジオということで、この番組は2025年の8月に約8年勤めた大企業を辞めて、現在キャリアブレイク中、端的に言えば無職の30代独身男性である私後藤が、会社から離れて思ったことや近況などをラジオ形式で話していく番組となっております。同じ内容をですね、スタンド FM、Apple Podcast、Spotify でも音声配信しておりますので、そちらもぜひご活用ください。はい、近況に入る前にご視聴いただいている皆さんにお知らせとお願いがありまして、僕はこのラジオの最後に天気予報コーナーという法律違反スレスレのコーナーをやっておりまして、そこではいつも東京と神戸とクライストチャーチとヒューストンの、計4カ所の明日の天気予報をご紹介するという非常に局所的な内容でお送りしているんですが、今後はここにですねもう1カ所週替わりで追加して天気予報をお送りしたいと思っております。そこでですね、ぜひご視聴いただいている皆さんに天気予報コーナーに取り上げてほしい地域をこのラジオのコメント欄でリクエストいただけますと幸いです。今回のラジオ動画に変えていただければ来週のラジオで皆さんのリクエストの中から1箇所ピックアップしてお送りするスタイルで今後はやってみたいと思います。もうね、日本に限らず世界中どこでも大丈夫ですし、月とか火星とか地球外でも調べられるところは調べたいと思います。架空の場所、例えばバルカ共和国とかって言われるとちょっと難しいかもしれませんが、なるべく対応できるように頑張ろうと思います。はい、お知らせとお願いは以上です。本日は2026年8月2日日曜日です。もう8月ということで、7月もあっという間でしたね。今日はですね親父の誕生日なんですよ。はい、自分の誕生日を言ってないくせにもうそれをすっ飛ばして親父の誕生日を晒したんですけど、以前ラジオでも話しました通り、僕親父の誕生日を2年に1回忘れるんですよね。完全に忘れるってことはなくて、誕生日を過ぎてから1日2日後くらいにやばって気がついて、そっから急いで謝罪付きで誕生日メッセージを送るみたいな事象が2年に1回起こるんですけど、誕生日メッセージなんてちょっと僕の感覚がおかしいのかもしれないんですけど、来なくても、何とも思わないですし、来たらありがたいなくらいの感覚なんですよね。でも親父は全然違うくて、誕生日メッセージを忘れたらめちゃくちゃ拗ねるんですよね。僕の親父はニュージーランド人で、僕が生まれてこの方ほぼずっと日本に住んでいるんですけど、そのニュージーランド側、親父側のファミリーがですね、めちゃくちゃ絆が強固と言いますか、家族間の距離感が日本では考えられないくらい近いんですよね。英語にはですね、family oriented っていうワードがございまして、意味としては、家族志向のとか、家族思いのみたいな、うちのニュージーランドの家族はその family oriented っていうワードを体現したような家族なんですよね。もう本当にみんな家族思いで、もう家族第一優先っていう印象がね、みんなの行動だったり言動から受けております。はい。どのくらいこのファミリーオリエンテッドかと言いますと、このファミリーディナーっていうイベントがありまして、その文字通りですね、そのニュージーランドのおじいちゃんおばあちゃんの家に集まって、おじいちゃんおばあちゃんが料理を用意して、おじいちゃんおばあちゃんから見たら子供、孫とひ孫も集まれるファミリーメンバーは全員集まって一緒に晩ご飯を食べるっていうイベントがあるんですけど、日本の感覚やとこういう家族が一箇所にこう集まるのってなんかゴールデンウィークとかお盆とか正月とか、多くて年3回くらいかなと思うんですけど、うちのニュージーランドの家族はこれを毎週火曜日週に1回やっているんですよね。これほどね、世代と世代を超えた密接な関わりを持つ家族は日本にはあんまりいないんじゃないでしょうかね。なんかやっぱそうなると、これだけファミリーオリエンテッドな環境でね、育った親父からすると、もう誕生日を忘れるなんてもう考えられない事態だと思うんですよ。で、僕はニュージーランドの家族ほどファミリーオリエンテッドになれる自信はないんですけど、僕は僕なりに家族のことをすごく愛していますし、親父に悲しい思いをしてほしいとはね、やっぱ思わないので、もうこのラジオが始まる前にですね、誕生日おめでとうっていうメッセージを親父にも送信しております。もう今年は忘れずにね、済んでよかったなと、はい、ほっとしていたら、多分また来年忘れるかもしれないので、もう自分のね、Google カレンダーに毎年の予定としてリマインダーを入れております。 はい、親父の誕生日についてはもうこんな感じで、他の近況なんですけど、先週の日曜日に、小児治憲法の東京都大会に出場しました。出場したのは、男子組演部一般3、4段の部という部門で、一応男子の中での最高部門っていうのは、5段以上の部っていうのがあるので、それになるんですけど、5段の取得には、年齢制限だったり、諸々のハードルがあるので、大学生とかその学生のうちに取れる最高段位っていうのは、どうしても4段までになってしまうんですよね。でそうなると、この男子一般3、4段の部という部門には、大学卒業したてのバリバリの動ける若者が出場する傾向にあって、まあ、大学生の部っていうのはその大学生の部ってきっちり別で分かれているんですけど、まあ、なので、このね、一般男子3、4段の部っていうのは基本的には、まあ、社会人が出る部門なんですが、まあ、そこにですね、バリバリ若い人たちがいる中で、32歳のね、私のようなおじさんが投入されるというような、まあ、そういう状況だったんです。結果としては予選は通過したんですけど、本戦では入賞ならずという、まあ、結果だけ見ると残念な、ね、結果に終わりました。ただですね、去年も僕同じ部門に組演部っていう2人1組でやるものなので、同じペアの子と組んで出場したんですけど、まあ、去年と比べるとすごく演舞内容が良くなった体感もありましたし、点数採点競技なんでね、その点数自体も去年よりすごく伸びたので、内容自体はやっぱ良かったんじゃないかなと、もう出場して良かったと思える大会になりました。まあ、多分本戦にいた中で僕が最高齢だったんじゃないですかね。うん、まあその割には健闘したんじゃないかなと思っております。はい。で、僕の大学の同期で、僕と同じく社会人になっても少林寺拳法を続けているやつがいまして、まあ、そいつは、まあ、東京じゃない別の都道府県で、今も修練しているんですけど、まあ、そいつに今回の大会結果と演舞動画を送ったんですよね。まあ、そしたら、まあ、お世辞と、まあ、ねぎらいもあると思うんですけど、そいつがですね、やっぱり東京は層が厚いなって、ね、俺がおる都道府県の大会やったら、後藤が優勝できたと思うね、みたいなことを言ってくれたんですよね。で、ここで謙遜するのが普通やと思うんですけど、まあ、正直他の都道府県なら優勝ないしは2位を取ってもおかしくないレベル、まあ、やからその全国大会に出場してもおかしくないレベルだったと自分でも思ってしまうくらい、なんか悪くない演舞だったんじゃないかなと思ってるんですよね。まあ、それでも入賞すらできない、まあ、さっき僕の同期が言ってくれた通り、東京は非常に層が厚いんですよね。で、参加人数もやっぱそもそも他の都道府県より多いですし、東京はですね、強豪校もすごく多いので、もうそのまま大学を卒業して、そのまま東京の会社に就職して少林寺を続けている方が非常に多いんですよね。すごくいいことなんですけどね。で、そうなってくると、今回の本選出場者名簿を見ると、もう半分以上くらいがこう全国大会の常連といっても過言ではないメンバーになってきておりまして、勝つのが非常に難しいんですよね。で、まあ、さっきも言った通り、一応この東京都大会っていうのは、全国大会につながる地方予選も兼ねているので、全国大会に行こうと思うと、この常連メンバーに勝たないといけない。もうそれって、まあ、当たり前ですけど、非常に難易度が高いんですよね。で、まあ、そういうこともあって、僕は兼ねてから、まあ、この東京都大会は、都大会1と都大会2に分けるべきだってね、ずっと思っていたんですよね。全国大会で入賞歴がある人は都大会1、それ以外の人は都大会2みたいな、もうこうでもしないと、もう僕は一生全国大会行けへんなと思ってたんですよね。ただ今回都大会に出てみて、まあ、その本戦で、まあ、全国大会の常連選手の演舞っていうのを間近でね、やっぱ見ることができて、まあ、それが単純にすごく勉強になったっていうのと、あと、まあ、大学生とかのその若い時って、そのスピードとか勢いとかに着目つくしがちで、僕も学生上がりなんで、その子の感覚がね、まあ、最近まで抜けきれていなかったんですが、今回の都大会で優勝した組の演舞が、もちろんね、スピードと勢いっていうのも備わっていたんですけど、それ以上にですね、なんか技の熟練度であったり、構成の面白さとか、その構成感の間の取り方とか、そこら辺がもう他のペアよりもこう一段と上回っていたんですよね。まあ、その分ってこう若さ関係なく、日々それを意識して丁寧に練習すれば、僕も頑張ったら身につけられるんじゃないかなと思える部分だっ ったんですよ。まあ、ちょっと分かりにくいと思うんで、他のスポーツで例えるなら、もうこれが正しいかどうか全然分からないんですけど、フィギュアスケートで4回転ジャンプを飛べばいいってもんではなくて、プログラムの作り方だったりとか、ジャンプ以外の技とか、なんか音楽に合っているかどうか、そこも大切だよね、みたいな。すいません、僕スケートリンクすら行ったことがないので、もう全然間違ってる可能性があるんですけど、まあ要は、若さがなくても今以上に磨けること、で、そこを磨けば、もしかすると今後勝てる可能性もゼロではないんじゃないかなっていうのを、今回の大会で、その全国大会常連選手の演武を間近で見ることによって学べたんですよね。だからさっきはね、都大会1、都大会2とかなんかアホみたいな概念を提唱しましたけど、これもし万が一分けられたら、今回僕はこの気づきを絶対に得られなかったと思うんで、やっぱレベルの高い環境に身を置くっていうのが、この自分のレベルを上げるためにも重要なんだなってね、こう改めて気づかされました。まあ、来年の大会ではね、より良い成績を残せるよう、もう足元の日々の練習から頑張っていきたいなと思います。はい、無職のくせになんか熱い話になってすいませんでした。はい、最後ちょっと緩めの近況を共有しますと、無職になってからもうそろそろ1年が経過しようとしているんですが、ちょっとコミュ障になってきたというか、人と話すのが下手になった気がするんですよね。僕のこのラジオを前々から聞いてくださっている方は、少なくとも僕の話し方とか話す内容が好きで聞いてくださっていると思うので、まあ、そんなにね、下手になってるとは思わないよと思ってくださるかもしれないんですけど、今の僕のこの話し方って、一人語り、モノローグに特化しているんで、一人で話す前提で話すことが多くなっているからこそ、二人以上で話すのが以前よりも下手になっている気がしております。それに加えて、このラジオはこの台本を作って、それを読み上げる形式でお送りしているので、単純に、会話の場っていう風になると、その場でパッと答えないといけないんで、その会話における反射神経も鈍っている気がするんですよね。なので今の僕は以前と比べて会話の反応っていうのがワンテンポ遅れがちになっていて、で遅れて喋り出したと思ったらこのモノローグ専用機になっているんで、ずっとベラベラ喋り出して止まらない、もうコミュ障というか社会不適合モンスターになってきている気がするんですよね。これはちょっとまずいなと思いまして、まあ幸い8月はお盆ということもあって、久しぶりに再会する友人と話す機会っていうのも多くなるので、まあ以前のように楽しく会話できるよう感覚を取り戻してまいりたいと思っております。はい、ということで、近況は以上でございます。続いてお便りコーナーに移ります。マシュマロで募集したお便りをご紹介するコーナーでございます。今回は前半で2通、後半で2通の計4通のお便りをご紹介いたします。それでは早速本日のお便りを読ませていただきます。ラジオネーム白犬さん、後藤さんこんにちは。こんにちは。以前、人生休憩中ラジオシャープ34でお便りを取り上げていただいた、白犬です。後藤さんから強制イベントを作ってみてはとアドバイスをいただき、期間を決めてダイエットをするようになり、現在4キロの減量に成功しました。仕事も思い切って転職することにして、ブログノートも始めました。落ちるところまで落ちていたということもありますが、後藤さんに悩みを打ち明けアドバイスをいただいたことで人生が動き出したような気がしています。まだ何かは決めていませんが、資格勉強も始めてみようかなと思っています。今日は後藤さんにお礼を伝えたくてお便りをしました。これからも気持ちの浮き沈みはあると思いますが、前向きに進んでいきたいと思います。後藤さんありがとうございました。これからも応援しています、ということで、はい、お便りありがとうございます。白犬さんはこのシャープ34のラジオでお便りをお送りいただいて、その内容をちょっと要約してご紹介しますと、私は比較的自由な時間が多いんですが、趣味と言えるものがなく、漫然と一日を過ごしてしまうことがよくあります。後藤さんはどうやって自分を律したり生活を楽しんでいますか、というね、お悩み相談的なお便りだったんですが、その時の僕の回答は、まあ正直僕もそんなに自分を律することができるタイプではないので、強制イベントを作ってそれに向かって行動するようにしてますよという回答をしたんですよね。まあ例えば YouTube だったら、この週2回の定期投稿を皆さんに宣言していて、もう動画をね、制作せざる得ない状況っていうのを作って、まあ少林寺拳法だったら、今年は商談試験の受験っていうのと、あと大会への参加を申し込むことによって、もう練習せざるを得ない状況を作る、まあこんな感じで、まあ、やっていますよっていう回答をしたんですよ。 まあ、その結果白犬さんは期間を定めて4キロの減量に成功、その勢いで転職、ノートの解説、さらには資格勉強も予定されているのとのことで、全然僕よりすごい人ですよね。僕やったら絶対にできないです。僕もダイエットしましたけど、あれってなんか柔術の大会が僕決まっていて、試合前に計量があって、計量オーバーになると恥ずかしいからっていう、他人の目も入ってくる強制イベントがあったからこそできたイベントだったんで、この自分で期間を決めてダイエットするっていうのは、もう僕からしたら、やっぱ他人が別に決めたものでも何でもないんで、強制イベントでも何でもない。なんか僕やったら多分その期間をもうガン無視し、多分全然お酒とか飲んじゃうと思うんですよね。まあなので、白犬さんはおそらくですけど、強制イベントがなくとも目標を達成できるポテンシャルがもともと終わりだったんじゃないかなと思います。そんな方にね、生意気にもねアドバイスをしてしまったのかと思うと非常に恐縮してしまいます。もうだとね、なんかダイエット以外にも環境が変わったり新しいことを始めたりいろいろお忙しいと思いますが、まあやっぱ忙しくなるとちょっとこうペースが乱れてしまう可能性があるので、こう体調を崩さない範囲で充実した生活を白犬さんがねお送りいただければなと思っております。ほんまにね、こちらこそ前向きなお便り本当にありがとうございました。僕も頑張っていきたいと思います。はい、続いてもう一つご紹介します。後ろめたい気持ちはありますか？すごい出だしですね。はい、もしない場合なぜないんでしょうか？正直 YouTube が仕事のようになっているから疎外感がないのかなと思っています。人って自堕落な生き物だからどう理しているのか疑問でした。日々の生活で緊張感やプレッシャーってありますか？孤立すると自堕落していくイメージです。ある程度社会の中にいないと結局いい休憩もできないのかと。はい、ということでお便りありがとうございます。ここで言う後ろめたい気持ちっていうのは、辞めた会社に対してとか日本社会に対してとかですかね。そういう意味では全くゼロってわけではないんですけど、正直自分がいなくても会社も世界も回るんで、あんまり自分にねそういう期待をしていないからこそ後ろめたい気持ちっていうのもそこまで感じていないのかなっていうのが現状だと思います。まあ、自堕落にならないようにっていう意味では、おっしゃっていただいた通り、この YouTube の週2回の定期投稿が僕の今の生活のリズムを形成する上ですごく大きな軸になっていて、まあ、さらにこの少林寺とかこのスポーツのイベントを入れ込むことによって、昼夜逆転みたいな極端な生活にならないよう、この健康にも心がける、まあ、そういう生活が今遅れているのかなと思います。で、緊張感やプレッシャーという意味では、まあ、YouTube ではそんな全然ないんですけど、まあ、直近だと先週末にね、その少林寺拳法の東京都大会があったので、なんかね、この大会に出るっていうのは、なんか大人になってね、やっぱこう、あんまり感じることのない、この緊張感を味わうことができるイベントだと思うので、はい、もう本当にすごく緊張したんですよね。はい。でも僕、緊張感ってそんなに好きじゃなくて、なんなら今回の東京都大会も自分からエントリーしたのにもかかわらず、大会の3日前くらいからもう緊張しすぎて、もう逃げ出したい気持ちでいっぱいになりましたね。うん。で、それでいざ大会が終わって今1週間が経過したんですけど、大会がないことへの虚無感で今はいっぱいなんですよね。うん。だから緊張は嫌やけど大会には出たいっていうね、非常にめんどくさいメンタリティなんですが、出ないという選択肢は今後もまだ選ばないと思うので、はい、そのなんていうのかな、今後はこの緊張感っていうのとどう付き合っていくかが課題になるのかなと思っております。はい、まあ、こんな感じで、まあ、YouTube とスポーツがあるおかげで、メリハリのある生活は今送れているのかなと思っております。うん、だからね、自堕落にならず日々を過ごせておりますね。はい、まあ、人生休憩中と言ってる割には結構ね走り続けているような生活ではあるんですけど、その走る方向っていうのが今本当に自分が頑張りたいと思っているものにしか向いていないので、やりたくないことをわざわざやらなくていいっていう意味ではやっぱり今も休憩中なのかなと思いますね。はい、ということで話が少し逸れてしまいましたが、特に後ろめたい気持ちはございませんっていうのが結論でございます。はい、ということで前半のお便りコーナーは以上です。後半でも2通ご紹介しようと思いますので引き続きよろしくお願いします。続いてニュースコーナーに移ります。会社を辞めて一人で過ごす時間がぐんと増えてしまった私事が、世の中にきちんとついていくためにこのコーナーを設けることによって、世間知らずを回避し無職男性という高尚な立場からコメントしていこうというコーナーです。あくまで私のためのコーナーであるということをご理解ください。はい、それでは本日のニュースです。 息子の帰りがあまりに遅いので威嚇しようと、西宮の集合住宅で包丁2本持っていた疑い、45歳男逮捕、という、神戸新聞の記事でございます。兵庫県警甲子園署は27日、銃刀法違反の疑いで、同県西宮市の清掃業の男、44歳を現行犯逮捕した。逮捕容疑は同日午前0時40分頃、同市内の集合住宅の敷地内で包丁2本、いずれも刃渡り約20センチを持っていた疑い。息子の帰りがあまりにも遅いので威嚇しようと思った、と容疑を認めているという。はい。ということで、息子さんを心配するお父さんの気持ちにはね、すごく同情するんですけど、まあ、例えば自分がね、こうやって深夜に家に帰ろうとして、自分のマンションの玄関口に包丁を2本持った中年男性がいるっていうのはね、やっぱさすがに通報しますよね。もうなんかね、八幡村を思い出しましたね。息子の帰りが遅いので威嚇しようとして、包丁2本持って待ち構えていた、まあ、ヤバお父さんなんですけれども、その息子は一体何歳なんでしょうね。これによってちょっとシチュエーションって、まあ、変わってくると思うんですけど、これもし大学生とかやったら、なんかアルバイトとか、まあ、飲み会とかもあるでしょうし、なんか西宮で午前0時半くらいやったら、ギリギリ JR と阪神でも終電あるでしょうし、そんなね、目くじら立てるような時間帯ではないと思うんですけど、もし中高生とかで別にね、遅い時間までやってる進学塾とかに行かない限りは、まあ、こんな時間の帰宅にはならないと思うので、まあ、これぐらいの帰りが遅い日々が連続していたら、まあ、確かに起こるかもしれませんよね。ただ、まあ、だからといってね、この八幡村状態で息子の帰りを待つというのは絶対にやっちゃいけないと思います。はい。まあ、今回はなんか外でね、待ち構えていたっていうこともあって、たまたま警察の目に留まりましたけど、これ家やったら見過ごされる可能性の方が高いですからね。もし皆さんもご家庭内で包丁を使ってご家族を威嚇するようなことをされていましたら、ぜひ今日以降やめていただければなと思います。はい。ということで、ニュースコーナーは以上です。続いて、おすすめの YouTube 動画ご紹介コーナーに移ります。自分でチャンネルを作ってしまうほど YouTube が大好きな私が、日々ストイックに YouTube を視聴していく中で見つけた面白い動画を勝手にご紹介するコーナーでございます。はい。今回ご紹介するのは、勝間和代の、お酒を一滴も飲まずに10年経って得られた5つのことという動画でございます。はい。久しぶりの、勝間和代の動画です。勝間さんの YouTube ってほぼ全部の動画がもうカットなしで、しかも台本も用意されていないんですよね。で、勝間さん曰く、それが一番自分に合った YouTube を続ける方法かつ、まあ、効率的な方法であるとのことで、まあ、こうやってね、台本作成して動画を編集している身からすると、そんな芸当ができるのなら僕もそうしたいわっていう感じでね、ちょっと嫉妬してしまいます。で、編集なしスタイルって基本的に動画のテンポが悪くなって視聴者がからこう避けられがちになってしまうんですけど、それでもちゃんと見ていられるコンテンツになっているっていうのは、まあ、相当お話の組み立てと、まあ、その話し方自体も上手だからなんだろうなと思います。まあ、こういうストロングスタイルでやっているのは、僕が思いつく限りは、まあ、勝間さんとホリエモンと高須美希也と、あとプロレスリング柴田ですかね。まあ、今回ご紹介する動画、お酒を一滴も飲まずに10年経って得られた5つのことという興味深い内容なんですが、今回その内容には一切触れません。気になる方はね、ぜひリンクからご視聴ください。じゃあ、なんで今回この動画をご紹介するかと言いますと、ノーカットがゆえの面白ハプニングが発生しているからなんですよね。はい。ネタバレが気になる方は一旦このリンクに貼ってある勝間さんの動画に飛んでいただければと思うんですが、まあ、この動画に関するネタバレを気にする方もそんなにいらっしゃらないと思うので、まあ、早速どんなハプニングだったかをご説明しますと、勝間さんが飼っている2匹の猫ちゃんが喧嘩を始めるんですよね、動画の中で。はい。勝間さんは猫を2匹飼っていて、片一方の子はかなり老病だったんで、残念ながら最近亡くなっちゃったんですけど、シロちゃんとアオちゃんっていう2匹の猫ちゃん、数年前の勝間さんの動画にはもう毎回と言っていいほどこう登場していて、で、アオちゃんっていう真っ白い猫は勝間さんの隣の椅子に座ってこう丸くなっていて、で、シロちゃんは茶色の、まあ、三毛猫ちゃんみたいな感じなんですけど、勝間さんの膝の上に座って、まあ、甘えたりしていて、まあ、そんなね、様子を見て癒されていた視聴者も多かったんじゃないかなと思います。僕もそのうちの一人でした。 で、そんなおとなしいね、可愛い2匹なんですけど、この動画では珍しく、動画後半から後ろにある机の上でもう喧嘩を始めるんですよね。まあ、それをすぐさま勝間さんが仲裁に入るので、大事には至らないんですけど、まあ、この、動画を初めて見た時の当時の僕はもう不意打ちすぎて、爆笑した記憶があります。もちろん話されている内容もすごく参考になるので、お酒を飲まないメリットに関しても気になる方は、ぜひ、ご視聴ください。はい、ということでおすすめの YouTube ご紹介コーナーは、以上となります。続いて、後半のお便りコーナーでございます。それでは、早速お便りを読ませていただきます。いつも聞いています、ありがとうございます。コーナー継続のためにもマシュマロをお送りします。本当にありがとうございます。後藤さんは社会人5年目くらいの時はどのようなことを考えていましたか？仕事命だったのか、まあそのふと退職を考えたりもされるのかなどなど。私は社会人5年目で、仕事にも慣れてきて、20代前半の頃よりも上手に生活ができるようになってきた実感があります。他の社会人5年生はどんなことを思っているのかな、どんな感じなのかなと疑問を感じたため質問をしております。漠然とした質問ですみません。これからもラジオを楽しみにしております、ということで、はい、お便りありがとうございます。コーナーの継続にもご協力いただいて本当にありがとうございます。またね、マシュマロ送ったことない方も、このラジオは規模感的にも読まれる可能性が今のところは非常に高いので、これを機会にぜひ送ってくださいますと、本当に嬉しく思います。さて質問に戻りますと、後藤さんは、社会人5年目くらいの時はどのようなことを考えていましたかということで、社会人5年目ってまさに僕が、ヒューストンに赴任した年でございます。まあ、アメリカは先進国なんでね、なんか生活面でこうべらぼうに困ることはないものの、やっぱり初めての車社会で勝手がわからないことも多かったので、最初の3ヶ月くらいはそれに慣れるのに必死だったかなと思います。まあ、生活に慣れてからようやくこの YouTube チャンネルを始めたっていう感じですね。まあちょっとアメリカに赴任してましたっていうのは若干こう外れ値な気もするので、もうちょっとメンタル面にフォーカスしますと、確かに僕も送り主さんが言ってくださった通り、この社会人生活というもののリズムに慣れてきて、自分がどうすればハッピーなのか、まあどのようにお金を使うべきなのかっていうのが、もう社会人1年目と比べたら格段に上手くなったタイミングっていうのが、社会人4年目とか5年目のタイミングだったと思います。で、仕事に関して言うと、前のラジオでも話した通り、その会社での仕事っていうのはあくまでもロールプレイングゲームで、自分の与えられた役割っていうのをこなしていくものだと思っていたので、こう与えられた役割以上にがむしゃらにこう仕事を頑張って、なんかもっと成果を上げていこうみたいなことはこう一切考えていなかったんですよね。会社にこうやって内緒で YouTube 始めてたくらいですから。まあそういう意味では、社会人5年目になって心に余裕ができたからこそ、今までやってこなかった新しいもの、まあ、しかももしかしたらそれがお金を生み出すかもしれないものに挑戦してみようというふうにね、思えた、目を向けられたっていうのが、社会人5年目だったのかなと思います。だからもしですね、国西さんも余裕が出てきたなって思えてるのはすごくいいことなので、まあ、そう思うのであれば、何か気になっていた、なんか新しいことを始めてみるのも ありなんじゃないかなと思います。まあ、それでもしこういうことを始めましたっていうものが出てきたら、またね、ぜひこちらまで お便りお送りいただいて、ご報告いただけると非常に嬉しいです。はい、では続いてのお便り、最後のお便りをご紹介します。底辺中小企業に勤めています。昔からお金への執着や、物欲がなく、食費と家賃をとにかく抑えて、お世話になった人や部下には惜しみなくお金を使い、残りは貯金や投資に回すという生活をしてきました。気づいたら30代でセミリタイアできるくらいには溜まっていて、将来結婚する予定はないし、お金を残す人もいないので、そろそろ自分にお金を使うべきかと考えるようになりました。例えば今よりも立地が良く広いマンションに引っ越して車も買ってみたりとか、仕事は続けるつもりなので給与の8割くらい使い切ってもいいのではと思っております。後藤さんならどうしますか、無茶ぶりすいません、ということで、お便りありがとうございます。30代でセミリタイアできるくらいの資産をお持ちなのはすごいですね。本当にすごいと思います。今回お便りいただいた奥西さんはセミリタイアできる状態やけども、まあ、会社を辞めるつもりはなくて、今後もらう給料は投資よりもなんか家とか車とか自分にお金を使ってみてもいいのかなと考えているということで、めちゃくちゃいいなと思いました。で、セミリタイアできるお金があっても、 今の環境にそこまで不満がなくて、会社を辞めてやりたいことが特にないのであれば、もうそのまま今の環境で働き続けるのがベストな選択だと僕も思います。もし万が一、会社を辞めて何かやってみたいことが出てきたら、まあ、その時に辞めればいいと思いますし、こうやっていつでもアクションを取れる状態を整えておく、選択肢が常にある状態を保っておくというのが、やっぱ働き続ける上でも、こう精神衛生上、すごくいいことなんじゃないかなと思います。っていうね、資産形成チャンネルで全員が言いがちな非常にねつまんないコメントをしてしまったんですけれど、ご質問に戻りますと、後藤さんならどうしますかということで、僕は即辞めちゃうと思います。はい、僕なんかね、だってセミリタイアできるような資産状況でないにもかかわらず会社を辞めて無職になってますからね。まあ、もしセミリタイアできるような資産状況であれば、もう僕はもう本当にもう迷わず会社を辞めると思います。ただ、まあ、もし僕が送り主さんと同じ状況かつ同じスタンス、例えば、まあ、だからセミリタイアできる資産状況やけど、仕事を続けるつもりというスタンスであれば、一旦もう投資、追加投資はやめて、給与の8割とは言わず、もう10割を使って、もう少し広めの家に住んでみたり、気になっていた高級店でご飯を食べてみたり、国内旅行で温泉に行ってみたり、そういう使い方をするんじゃないかなと思います。だって30代ですよね。その時点でセミリタイアできるほどの資産があるなら、追加投資をしなくても今後10年20年で莫大な資産になっていくと思うんですよね。はい、であればもう追加投資はやめて、給与全額を使う勢いでちょっと自分が気になっていたことをこうしらみつぶしにやっていく、そういうアクションを取るんじゃないかなと思います。はい、あと送り主さんはお世話になった人や部下には、惜しみなくお金を使うとのことで、めっちゃかっこいいと思います。はい、人にお金を使うっていうのは、まあ、これもよく言いますけど、割と幸せなお金の使い方ランキングで上位に食い込んでくるって言いますもんね。で、僕も無職のくせに未だに少林寺の後輩とご飯に行くときは、なんかおごるか多めに払うか、もうとにかく後輩にお金を使いたい欲があるので、送り主さんの気持ちっていうのも結構分かっているつもりであります。で、もちろん先輩の僕と一緒に飲みに行ってくれてありがとうという気持ちがあるからおごりたいっていうのが大前提でね、そういう気持ちがあるからなんですけど、まあ、そこに加えて単純に人にお金を使うっていう行為が気持ちよくてやっている節もゼロではないんじゃないかなと思います。でもこれが同い年とか先輩になると、まあ、その気持ちは一切ゼロになるので、もう後輩限定のムーブになります。まあ、一方でですね、送り主さんは後輩に限らずお世話になった方にもお金を使いたいという非常に愛にあふれた寛大な方なんだなと思います。そんな方がね、僕の YouTube を見てお便りをくださっている、この事実がね非常に嬉しく思います。お便りありがとうございました。はいはい、でということで、はい、本日のお便りコーナーは以上になります。皆さんお便りお送りいただいて本当にありがとうございます。今僕の手元に残っているのは、11件のお便りですね。はい、なんかね、本当にすごく安定してきた感じがあります。皆さんいつも本当にありがとうございます。お便りは随時募集しておりますので、概要欄にありますマシュマロのリンクから、ご意見、質問、感想などをどしどしお送りください。お悩み相談もウェルカムです。お待ちしております。ということで、最後にラジオ番組らしく天気予報のコーナーです。ただ勝手に自分で天気を予報して情報を垂れ流すのは日本の法律で禁止されていて、破るとおそらく非常に重い刑が科せられるので、公式に発表されている気象情報をただただ共有するというだけのコーナーでございます。天気予報をお伝えするのは、私が現在住んでいる東京都、私の出身地である兵庫県神戸市、私のもう一つのふるさとである、ニュージーランドクライストチャーチ、そして私が、2年間、仕事で駐在していたアメリカテキサス州ヒューストンの計4都市の非常に局所的なものとなっております。そこに加えて今回はもう1箇所ランダムに、ご紹介しようと思います。今後はですね、どこを紹介してほしいかっていうのをコメント欄で募集しようと思っておりまして、その書いていただいたものを、まあ、来週のラジオに反映するという形でお送りしたいと思います。ただ今回は初回になるので、僕が勝手に選んだ土地を最後に1箇所ご紹介して天気予報をやっていこうと思います。天気予報じゃないな、天気予報のシェアをやっていこうと思います。ここ大事ですからね、ディスクレイマーとても大事です。はい、ということで、まず東京の明日の天気なんですけれども、最高気温が まず天気が曇り、最高気温が28度、最低気温23度ということで、今日が35度やから、それと比べるとね、マイナス7度ということで、なんでこんな下がるんかな、ちょっと気象予報じゃないんでわかんないんですけれども、はい、かなり下がるということなんで、過ごしやすくなるんかな。でも曇りやから多分蒸し暑いのは蒸し暑いんでしょうね。はい。続いて、神戸市の天気でございます。明日8月3日の、月曜日、天気は晴れのち雨で、最高気温が、36度、最低気温29度ということで、はい、完全に猛暑日でございます。しかもね、午後になったら降水確率がなんか 60% から 80% ということで、まあね、雨降ってくれたら多少は冷えると思うんですけど、どうやろうな。でもなんか週間天気予報見る限り、冷える傾向がないので、まあ通り雨って感じなんかな。はい、ちょっと天気予報士じゃないんでわかんないですけど、はい。ということで、続いて、ニュージーランド、クライストチャーチの天気でございます。ニュージーランドはですね、南半球に位置しておりますので、今は冬でございます。季節が逆なんですよね。はい。8月3日月曜日の天気は、晴れ時々曇りで、最高気温が12度、最低気温が7度、はい、ということで、まあ真冬ですね。めちゃくちゃ寒いっていう本までにはいかないけれども、まあね、きっちりあったかくしないといけないなくらいのね、はい、天気だと思います。そうやから、親父の誕生日はね、なんか夏に生まれたんやって僕ずっと思ってたんですけど、よう考えたら冬に生まれたね、はい、男の子だったんですね。はい、はい、続いて、アメリカテキサス州ヒューストンの天気です。ヒューストンはですね、時差の関係上、今日この、ラジオを投稿するタイミングが本日の未明になりますので、本日の天気をご紹介します。天気は晴れ、最高気温37度、最低気温26度ということで、非常にね、ヒューストンらしい天気かなと思いきや、平均湿度が23度、これほんまかって感じするんですけど、ニュージーランドちゃうわ、ヒューストンって基本的にバイユーっていう非常に流れが遅い川、もう泥沼みたいな川があるんですけど、やっぱそこで水が滞留してしまうからこそ湿度が高くなるっていう傾向がある土地なんですよね。なんかテキサスっていうと西部劇のイメージがあるので、結構カラッとしてるねイメージを皆さんお持ちなんじゃないかなと思うんですが、もうヒューストンはね非常にベタベタでございます。そんな中で平均湿度が 23%、 もうかなりねカラッとしていると思うので、逆にねちょっと乾燥しすぎに注意してほしいなと思います。はい、本当になんか唇とかね多分パリッパリになるかもしれないですよね。はい、ということで、天気予報コーナー、ランダム天気、今回は、どこにしたかと言いますと、スウェーデンのカールスタットというところでございます。多分ね皆さんご存知ないと思うんですけど、なぜここをピックアップしたかと言いますと、僕、学生時代にノルウェーに1年間留学をしておりまして、でその時にですね、ノルウェーに少林寺拳法の道場がなかったんで、一番近いところどこかなと検索しましたところ、ノルウェーのオスロから電車で約3時間の、隣国のスウェーデンカールスタッドに道場があって、僕はこのカールスタッドという場所に結構な田舎町ではあるんですけど、2週間に一遍ぐらい通ってた、はい、そんなね思い出深い土地でございます。ということで今回は、北欧スウェーデンのカールスタッドの、天気をご紹介します。北半球ですので、一応日本と同じ夏ではあるんですけど、まあ、北欧諸国ということで非常に涼しい天気でございます。最高気温が、22度で、最低気温が12度ということで、まあ、どういう天気かというと、Pleasant with sunshine and a few clouds breezing in the afternoon ということで、まあ、晴れ時々曇りですね。はい。で、この、まあ、スウェーデンの面白いところが、まあ、非常に緯度が高いので、日照時間が夏は非常に長くなります。はい、まあいわゆるずっと晴れているのは、ずっと日が沈まないってわけ、白夜ではないんですけれども、日が落ちるのが夜の9時半ということなんで、で日が昇るのが朝の4時55分、だから完全に暗くなるっていうのはないんじゃないかなと思います。まあ夏至が過ぎたんでね、これでも多少マシになってるんじゃないかなと思います。はい、ということで本日の、ラジオは以上となります。また来週の日曜日夕方5時にアップしようと思いますので、引き続きよろしくお願いします。コメント欄でですね、次回紹介してほしい天気の地域っていうのを募集しておりますので、そちらもねどしどしお寄せください。ではでは以上です。